今日は28日ですが、10月31日は宗教改革記念日と言われています。今から501年前、去年が宗教改革500年でした。1517年10月31日、マルティン・ルターがウィッテンベルグというお城のですね、壁に95箇条の質問状をですね、かけました。そして宗教改革の狼煙を上げたわけです。ルターが言ったことはたくさんありますが、主に3つです。それは信仰のみ、私たちが信じて救われ天国に行くのは信仰だけ、お金でも行いでもありませんですね。信仰のみ、イエス・キリストを信じる信仰のみ。で、次が聖書のみ、聖書のみが誤りなき神の言葉。当時はローマ法王の言葉も神と同じと言われていたのです。しかし違う、聖書だけが誤りなき神の言葉。3番目が万人祭司です。今日私たちは、ね、聖書が語る万人祭司、つまり当時は一部の聖職者だけが神様の奉仕をしていましたが、そうではない、すべての人が神の御心を行うために、ね、使わされている。私たちは万人祭司の姿を求めてイエス様の弟子として、ね、成長すべく今励んでいるわけです。10月31日は宗教改革記念日、そのことを、ね、お伝えいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書17章を開いてください。今日は代表して河野光義兄弟に読んでいただきます。では河野兄弟、ヨハネ17章の3節だけ読んでください。
その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。私はもう何度も言っておりますけども、キリスト信仰が他の宗教と根本的に異なっていることがあります。それはキリスト信仰は関係だということです。今日は7つの本質の第一、関係についてお話をします。今読んだところ、ここは一節はですね、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父なる神様に、父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。イエス様が目を天に向け父なる神様に祈られたところ、永遠の命とは、彼らというのはキリストを信じるすべての人が唯一の誠の神であられるお方と、神がこの世に救い主として使わされたイエス・キリストを知ることです。神を知ること、キリストを知ることが永遠の命だと言っているのです。で、この知るという言葉の意味は、関係があるとか交わりがあるという意味です。皆さんにお尋ねします。皆さんはイエス様を知っていますか？ですね。イエス様についてではなく、イエス様を知っていますか？イエス様について知るのとイエス様を知るのは違います。つまりイエス様との関係を持っていますか？ということ。一日の中でイエス様と共に交わる時間を持ち、イエス様中心、イエス様の御心を行いたいと願っていますか？キリスト教信仰はイエス様との関係なのです。この関係の深さが信仰の深さです、ね、ローマ人への手紙12章1節にはこう書いてあります。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。 イエス・キリストとの関係を一番深く持つとき、それがこの聖日の礼拝なのです。礼拝というのは皆さん自身をですね、全て、つまりあなた方の体、体というのは聖書は霊と魂と肉体とからなっている、神に受け入れられる生きた聖なるですね、備え物として捧げ物として捧げる行為、皆さん自身を神様に捧げる行為、皆さん自身の全体を捧げる行為、これが礼拝です。礼拝はイエス様に自分自身を捧げる、つまりイエス様のとのですね、関係づくりをする最大のチャンス、機会です。どうぞ皆さんはイエス様についてではなく、イエス様ご自身を知ってください。キリスト信仰はイエス・キリストとの関係だからです。今日は聖書の中からイエス様との関係を示す一つのストーリーを見てみます。ではルカの福音書15章を開いてください。聖書を開くのを慣れ方もこのルカの15章だけは一度開いてください。では川野兄弟、ではルカの15章の最初に11節だけ読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった、
はい、ここは有名な放蕩息子の例えのところですが、ある人に、ね、息子が2人あった。で、初めに弟息子のことが出てきます、はい、12から13読んでください。
弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと。それで父は寝台を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。
弟息子は父親がまだ生きているうちから財産の分け前をもらい、早々に荷物をまとめ、父から遠く離れた国へ旅立ってしまいました。その弟はですね、息子はどうなったでしょうか。 14から16まで読んでください。
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴの豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人と彼に与えようとはしなかった。
父からもらった財産を湯水のように使い、何もかも使い果たした後、その国に大飢饉が起こり、彼はいよいよ食べるものにも困り始めました。それでその国のある人のところへ身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせました。豚はイスラエルのモーセの律法では汚れた動物、今日でもユダヤ人は豚肉を食べません。彼はその豚が食べるイナゴ豆、家畜の餌しかならないような食べ物で腹を満たしたいと思ったが、それすら誰も彼に与えようとはしなかったと書いてあります。兄弟姉妹、この弟息子というのは誰のことでしょう。今日この地上に住む私たち人間の姿です。創造者なる愛なる誠の神様から遠く離れ、弟はお父さんから遠く離れてあります。人間は神様から遠く離れ、神様が私たち人間のために創造してくださったこの美しい地球とその中の資源を湯水のように使い果たし、罪と汚れの世界の中で神様の愛を知らない、イエス・キリストの救いを知らない人間は神様の目から見れば舞台化の生活をしています。ホセアという預言者はそのような人間の姿をこう表現しています。ここに何か挟んで旧約聖書ホセア書の4章を開いてください。 では河野兄弟、ホセア書4章の1から3節まで読んでください。
イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と争われる。この地には真実がなく誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。
イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。神様はこのようなものを受け入れることはできないのだ。この地には真実がない、もう嘘偽りだと、誠実がなく神を知るということもないからだ。神から遠く離れている。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。まさに連日テレビでニュースで報道されるのはこのようなことではないでしょうか。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。大気の汚染、地球環境の汚染ですね、まあそのことを表しているんだと思います。この弟息子ですね、ルカの福音書に戻りますけども、もうほとほと惨めなですね、人生に陥ってしまいました。豚が貯める稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、それすら与えられませんでした。これが今日の人間の姿です。誰がこの状態から抜け出してですね、抜け出し救ってくれるのでしょうか。はい、ではルカの福音書15章の川野兄弟17から19まで読んでください。
しかし我に帰った時、彼はこう言った。父の取る父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、
はい。まあ、幸いなことは、私たちの人生はいつも良い時ばかり、順調順調の時ばかりではないということです。いつも良いことばかりが続かないということです。私はかつてこう説教したことがあります。私たちの人生には必ず問題があります、起こります。問題のない人生はありません。で、それは問題は神様から来るからです。そして私たちの人生に問題が来る第一の理由は、問題を通して神様に向くためです。落ちるところまで落ちた弟息子は、その時ようやく我に帰ったと書いてあります。リビングバイブル訳では、彼もやっと目が覚めましたと書いてあります。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いる。お父さんのところには雇い人でさえパンをいっぱい食べている。しかし実の息子の私はここで飢え死にしそうだ、ね、神様からよりお父さんから離れたことがで、ね、もう全ての問題の始まりです。それで彼はですね、言いました。18節、立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して、まあ、天というのはですね、神に対してという意味もあります。罪を犯し、あなたの前に罪を犯しました。生きているからうちに早々に財産をもらって湯水のように使い果たし、お父さんの心を本当に痛めてしまいましたね。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんので、雇い人の一人にしてください。せめてパンだけでも食べさせてください。 はい、で20節読んでください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけをした。
弟息子は人生の向きを変えました。神に背いた、神から遠く離れた人生から神の方へ向き、近づく人生へと方向転換しました。クレア姉妹、これは本当に幸いなこと、また大切なことです。すると家に向かうとですね、父親の方からも近づいてきました。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたとあります。ヤコブ書4章の8節にこういう御言葉があります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。私たちが神様の方に向き直って神に近づけば、神様の方からも近づいてくださる。2倍の距離が縮まっていくわけです。ね、では一箇所聖書を開きます。ペテロ第一の手紙の2章を開いてください。じゃあペテロ第一の手紙2章の、で川野兄弟最初に22から25節まで読んでください。
キリストは罪を犯したのことがなく、この日に何の偽りも見出されませんでした。罵らされても罵り返さず、苦しめられても脅すこともせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちの罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
聖書を開いている人、24と25をですね、声を出してお読みいたします。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。ではもう一箇所読みいたします。同じ第一ペテロ3章の18節、彼の兄弟読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
はい、聖書を開いている人、ここもお読み、一緒にお読みいたします。18節です。はい。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。神の子イエス・キリスト様は罪なきお方としてお生まれになり、私たちを創造者である神様の身元に導くために、私たちが神様に背いて犯した罪の一切を一人ご自分の身に負い、十字架の上で打たれ、血を流し死んでくださり、3日目によみがえってくださいました。キリストは一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。 この身代わりのことをあがないと言います。そして2章の25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、神もないですね、真理もない、愛もない、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。弟息子のように神から遠く離れて舞台化の生活を送っている人間、イエス・キリストを救い主と信じる、それだけで全ての罪は許され、父なる神様との関係が回復いたします。はい、ルカの福音書に戻って、ザカの教会22から23読んでください。15章の
ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番に良い着物を持ってきてこの子に着せなさい、それから手には指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい、そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい、食べて祝おうではないか。このむず、
はい、はい、23まででいいです。はい、もう雇い人の一人にしてもらうだけで良いと思って家に帰った弟息子に対してですね、父親はもう驚くべき待遇をしました。悔い改め父なる神様に帰ってきた弟息子のために父は一番良い着物を着せました。家の中にある一番良い着物を着せました。これは何の着物でしょう。救いという義の衣です。私たちが着る一番良い着物は救いの衣です。義の衣です。手に指輪をはめさせました。指輪をはめるということは父の財産をまた受け継ぐという印です。足に靴を履かせました。家族として迎えたということです。当時奴隷は裸足でした。家族だけが靴を履いていたのです。肥えた子牛を引いてほふり祝いって書いてあります。日々の生活において豊かに祝福し必要を満たしてくださる、この弟息子とでね、父親との関係が回復しましたですね。悔い改め帰ることによって、先ほど読みましたヨハネの17章の3節、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。関係の回復です。これがイエス・キリストによる救いです。25節からこの後ですね、兄息子のことが出てきます。で、今日私は皆さんに話したいのはむしろこの兄息子の方です。よく聞いてください。兄息子に関して3つのポイントからお話をいたします。もうこの兄息子はもう父の家にいます。皆さんも今日このように父なる神様を礼拝しています。では兄息子と父親はどのような関係なのでしょうか。ザカの兄弟25から28読んでください。
ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家の近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしぼめの一人に呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろ並べてみた。
はい。第一のポイント、兄息子は弟が戻ってきたのに喜んでいません、まあ、いやむしろ怒っています。28節、兄弟がですね、帰ってきたことを聞くと兄は怒って家に入ろうともしなかったと書いてある。それで父は彼をですね、で家から出てきてなだめました。今日のですね、皆さんの修法ですけれども、表紙はですね、 オランダの画家レンブラントという人が描いた放蕩息子の帰郷という絵です。本当に落ちぶれてですね、まあ、頭の毛も抜けていますけれどもですね、この弟がですね帰ってきた時にですね、落ちぶれて父親にすがる弟息子を父親は優しく温かく迎えて抱いている、放蕩息子の帰郷というこの絵です。この世の人々は去れしまえ、罪と病とサタンに翻弄され、傷つき疲れ果てています。そのような人が教会に来ます。皆さんはそのようなですね、人を温かく迎えることができるでしょうか。かつて1970年代アメリカのヒッピーたちにジーザスレボリューション、イエス革命が起こり、多くのヒッピーが教会に押し寄せてきました。チャック・スミスという先生が牧会するカルバリーチャペルにも多くのヒッピーが来ました。すると教会員から苦情が出ました。彼らは臭い、カーペットが汚れる、ヒッピーたちはもう歯を磨きませんし、な半年も風呂に入りません。するとチャック・スミス先生は言いました。カーペットが汚れるならカーペットを剥がしましょう。去礼しまい、一人の魂が救われるのとカーペットが汚れないのとどちらが大でしょうか。皆さんは傷ついた魂が教会に入ってくるのを愛を持って迎えることができるでしょうか。この世の中でですね、傷ついて本当に救いを求めてきた人たちを愛を持って迎えることができるでしょうか。彼らはもう心も体もボロボロになっているかもしれません。父親は何ヶ月も何年もこの弟息子が、ね、の帰りを待ち続け、遠くから弟息子を見た時走り寄って抱きしめ口づけをしました。兄弟姉妹、皆さんは何歳の時イエス様を信じて救われましたか。皆さんが救われるために神様は何年間待ってくださいましたか。この兄は父の心が分かりませんでした。本当にですね、愛のない、兄です。はい、では彼の兄弟15章の24節見て読んでください。
この息子は死んでいたのが生き返り、亡くなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
お父さんは言いました。この息子は死んでいた。聖書で死ぬとか生きるというのは関係があるとか関係がないという意味です。で、聖書で死ぬというのは関係がないということです。この息子とは関係が断たれていたのにですね、生き返り、関係が回復した。いなくなっていたのが見つかったのだから。はい、少し前のですね、ルカの15章のから川の兄弟2箇所を見ます。まず7節読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人には、に勝る喜びは天にあるのです。
はい、少し飛んで10節読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。
同じような内容です。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改め、イエス様のもとに、死なる神様のもとに帰ってくるならば、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですか。お父さんはこのですね、弟息子が帰ってきたことをどんなにか喜んだことでしょう。そのことを兄は怒ったわけです。ですね。いかに兄が お父さんの心を知らなかったかということです。ですね。関係がなかったかということ、交わりを持たなかった。 もし兄息子がいつもお父さん、父親のそばにいて父親と交わっていたなら、いかに父親が弟息子を心配し戻ってくることを願っているか、父の心が分かったでしょう。兄弟姉妹、この世でも何でも、この世でもですね、家庭でもビジネスでも関係がなければ何も伝わりません。私たちは関係があってからこそ全てのものは伝わっていくのです。それは商売をすることも一緒ですね。関係があってからこそ、ね、仕事の中でも伝わっていくわけです。はい、一箇所聖書を開きます。コリント人への第一、2章を開いてください。16節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では川野兄弟、第一コリントの2章の16節です。
一体誰の主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちはキリストの心があるのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。兄弟姉妹、ここはこれはとても大切な御言葉ですですね。皆さん一人一人にはキリストイエス様の心があるということです。いいですか、キリストについての心ではありません。イエス様が持っておられると同じ心をあなたも持っているということです。イエス様と同じ心になるということです。それは聖霊様がそうしてくださるのです。交わりとは、関係とは、まさに心を共有すること。イエス様と父なる神様とは一つです。イエス様の心を持つ、父なる神様の心を持つ、愛と憐れみの心、キリスト信仰というのは関係なのです。あなたはイエス様の心を持っていますかということです。聖書には、私たちにはキリストの心があるのですと書いてあるんです。あなたの心ではありません。キリストの心をあなたは持つんだということです。はい、兄に関する第二のポイントを言います。ルカの福音書15章に戻ってください。29から31、川の兄弟読んでください。
しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女に溺れてあなたの死んだよを食いつぶし、帰ってきたこのあなたの息子のためには、超えた子牛をおふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。
はい。兄は言います。お父さん、長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。真面目なお兄さんです。兄弟姉妹、真面目なクリスチャンは大勢います。礼拝をきちんと守り、忠実に奉仕をし、ね、10分の1も捧げています。しかしながら、その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんと兄は言うんです。祝福を受けていないクリスチャンも大勢いるということです。この兄息子のどこに問題があるのでしょうか。それはお父さんに対するイメージの問題です。お父さんがどんなお方かを知らなかったということです。兄弟姉妹、皆さんは神様、天のお父様にどんなイメージを持っていますか。罪を犯すとすぐに裁く、厳しくとケチで、小ヤギ一匹くださらないお方ですか。多くの場合、クリスチャンは神様のイメージを自分の父親のイメージに合わせると言われます。 自分の父親のイメージが神様のイメージに非常に近いとですね、言われるのです。怖いお父さん、厳しいお父さん、親しく話ができなかったお父さん、甘えられなかった親、父親、神様にも同じようなイメージを持つのです。育った時の父親のイメージが神様のイメージにつながるのです。しかしながら、兄弟姉妹、私たちの神様、天のお父様は、良き神様、良きお父さんです。どうぞ神様に対するイメージを変えてください。イメージを変えてください。マタイの福音書12章の35節には、良い人は良い蔵から良いものを出すと書いてあります。良き私たちの天のお父様はですね、良き天の蔵からあなたに、兄弟姉妹に、自分の子供たちである兄弟姉妹に良いものしか与えませんと書いてある。憐れみ深く、情けに富み、寛大で気前がよく、求める者には惜しむことのないお父さんなのです。アメンですか？
アメン
ですか？あなたは神様に、天のお父様にどんなイメージを持ちますか？ですね。そのイメージの問題です。一箇所聖書を開きましょう。ロマ書8章の32です。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。では川野兄弟、ロマ8章の32節開き
ます。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに、死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
はい、では聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、
私たちすべてのために自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうですね。自分のたった一人子さえ惜しまずに私たちに与えてくださった天の父なる神様、御子はですね、天のお父様にとって最も大切なですね、お方ですね。それすら私たちに与えてくださったならば、御子だけではなく、どうして全てのものもですね、それで与えてくださらないことがありましょう、書いてある。ヤコブ4章の2節には、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだと書いて、求めないからだと書いてあります。まあ、私にとって今年だけでも本当に多くのものを与えられました。まあ、4月に車が与えられ、7月に孫のことあちゃんが生まれ、まあ、2ヶ月間共に過ごすことができました。教会のためにコピーが与えられ、他にも私が祈ったものはもう全部与えられました。ルカの15章の31節、父親はこう言います。私のものは全部お前のものだ。これが説教のタイトルです。この兄の問題は、父に対するイメージの悪さです。皆さんにとって天のお父様はどのようなお方でしょうか？これはとっても大切なこと。それによってあなたはお父さんから何を受けられるかの問題です。怖くケチンボのお父さんですか？それとも良きお父さん、求めるものにですね、拒まれないお父さんですか？天のお父様は兄弟姉妹に最善しかなさらないお方、良きお父さんです。はい、で、姉のことに対しての3つ目のポイントに移ります。ルカの15章に戻って、じゃあ彼の兄弟30節読んでください。
それなのに友情に溺れて、あなたの身体を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、超えた拳をおふらせ なさったのですか？
はい、ここにですね、友情に溺れてあなたの身体を食いつぶして戻ってきたあなたの息子のためにはと言っています。弟って言わないんです。あなたの息子って言ってるんですですね。キリスト信仰は関係です。それは十字架に表されます。 まず天の父なる神様イエス様との縦の関係、そして横兄弟姉妹の関係です。ヨハネ13章の14節、私だけを読みいたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。またペテロ4、第1ペテロ4章の8節にはこう書いてあります。何よりも互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。はい、ではこの兄弟、ルカ15章の31節読んでみます。
父は彼に言った、お前はいつも私と一緒に。
あ、ごめんなさい、ちょっと間違えました、32節です、ごめんなさい、
だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
はい、父親にとって最大の関心事は息子たちのことです。いなくなった弟息子のことですね。今神を知らず虚しく歩み滅びに向かっているこの世の人々です。そして父と共にいる兄息子も父は関心があります。兄弟姉妹皆さんのことです。父にとって財産よりも物よりも息子との関係こそが全てです。キリスト信仰は関係なのです。お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなったのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然でないか。また兄の方には、私のものは全部あなたのものだと言います。天のお父様は人間と関係を作るため一人子イエス・キリスト様をこのように使わせてくださいました。イエス様によって十字架によって全ての罪は許され、さらに聖霊様との交わりによってイエス様と父なる神様との深い関係が作られている。これがキリスト信仰なのです。どうぞこの関係の中にさらにさらに深く入ってください。前も言いました、礼拝は神様との関係をですね作る最大の機会です。私たちの神様イエス・キリスト様はですね、知れば知るほど素晴らしいお方です。このお方を知ってですね、本当に幸いな人生を歩みますように、弟子となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は関係に弟と息子のところから、弟もお父さんとの関係が断たれました。兄もそうでしたですね。しかし弟は戻ってきました。関係が回復しました、ね、兄もですね、お父さんの心が分かりませんでした。関係というのは思いを共有することです。